こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り。このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回も前回に引き続きゲームマーケット好き語り。当日午後の出来事を中心に振り返ります。
一応僕もですね、ほとんどブースいて、現場回ることはできなかったんですけど、1時間ぐらいかな、結局トータルで何回かちょこちょことブース一発ピンに変わってもらって、現場会場を練り歩いて、一通りは一応回ったという感じで、その中でですね、買ったものっていうのをですね、話していくと、まず、ジョイゲームズさんのところで、レグロスっていうですね、コンポーネントを使ってお題の絵を作るゲームっていうか、それをみんなで当てるゲームみたいな、そういう感じのお題当てゲームをですね、買いました。これ、レグロスもともと多分6000円ぐらいするようなゲームなんですけど、ジョイゲームズさんで2500円っていうね、破格の値段で売ってたんで、やったぜーっつって、めちゃくちゃ喜びながら買ってったら全然知らない女性客にこのゲーム面白いんですかっていう風に聞かれて、それを懇切丁寧に説明するという、僕でも遊んだことないんですけどねっていうね、そういうイベントが発生しました。それぐらいそれぐらいテンション上がってましたね。はい、その時に。実際レグロスね、この前ゲーム会で遊んだんですけど面白かったです。慣れてくるんですね、どんどんやってくとね、不思議なもんでね、人間どんどん謎のコンポーネントの並びから絵を推測する、そういう能力がねどんどんね開花していくっていうね、そういうところが面白かったです。リアルタイムでこの絵は何だっていうのを当てていくゲームなんですけど、同時だったらどっちも得点入るよみたいな感じで、ちょっと緩いんですね。そこのところがねいいんですよ。
あ、いいね。
うん。で、同時に当ててもらうと出題者的にはお得な感じなので、そこのところも、あ、なるほど、ルールうまくできてるなっていうふうに思いました。はい。で、あとですね、人に頼んでですね、ルチャドールデラックスをテンデズさんで押さえていただきました。僕ルチャドール超欲しかったんでそしたらマナリュウさんも買ってきてくれて
マナリュウさんが気を使ったエンタシスの分まで買ってきてでもうあるよって、で結局マナリュウさんがルチャドールを2つ抱えたままずっとウロウロ
してマナリュウさん1つは自分のにしたわけ、
1つは自分の、
うん、
でもう1つは円卓さんが欲しがってたよなっ て、うん、気を回して買ってきてくれたの、うん、
ちょっと申し訳なかった。
円卓さんも あるんですって言って、血管巡り巡ってうちにあります。
そうなんだ
当日分のルチャドールって多分10個もなかったと思うんですけど。
あ、そうなの？
え、そうなの？
どうなんだろう。そんなにはなかったと思うよ、多分。数
的には。で、青猫の巣内に。
青猫の巣内で買いすぎっていう。
そういう現象起こりますね、青猫の、う
ん。まあ今回ルチャドールでした。まあその代わりルチャドール楽しんでいきたいと思ってます。結構なんか見たら中身プロレスっていうよりなんかガチな内容だったんで、格闘ゲームっぽいなっていうふうに思いながら見てるんですけど、まあ実際やってみないと分かんない
です。まあダイスゲームですね。
はい。ダイスゲームなんだけど、お互いのダイスを同時に投げ合ってリング上に残ったやつだけ判定に使うっていう。
なんかやっぱりね、ブラックスじゃないものルチャドールはそれは平らなんだよね。
そうね。
やっぱりあれはリングがあった方がいいです。
そうだろうね。リングから落ちてくっていう、そういうところ。
ダイスの目が出る前から勝負が始まってる
んだ、ね。そういうことだよね。
ぶつけて弾き出す。
ぶつけて弾き出す。勢い余って自分のダイスがね、飛び出てっちゃうみたいな、ね。
そこら辺もルチャっぽいよね。うん、トップロープ利用いただきますみたいなね。
はい、うん、まあそういう感じのゲームです。はい。で、あとはですね、予約してました、イリクンデさんとこのシマンチュですね。これを2時近くに、確保しまして、あともう一つ、予約してました、大気圏内ゲームさんのブレーメンズと。うん、今回、同人ゲームで買ったのはその2つだけですね。ほとんど買いに行く時間がなかったっていうのがあるんで。
結構後の方でうろついても、うん、一般販売分が、うん、あったんで、かなり多く作ったんだろうな。
そうね、僕も予約しなくても普通に買えたなっていうような感じでした。大気圏内ゲームさんはいっぱい知ってるんで、そこは
ね、まあね、うん、もう人気のサークルさんですからな。
そうね、
ブレメンズやった、は
い、まだ遊べてない。
遊ばせてもらったんだけど、
はい、
すっごい渋滞するあれ。
お、
思っていた以上にガチでねとても面白いです。
あれカードでやるスゴロクなんだっけ？
まあそんなこと
だ
ね、
はい。そうなんだけど、特徴としてはまあ1枚だけちょっと特別なカードがあって、そのカードがまあ行ったり来たりするのが特徴ってのと、みんなで一斉の腕で出すんだけど、一番数字が大きいのを出した人だけは自分の駒を動かせなくて、代わりにお邪魔者の鶏を動かすって、ね、
あ、はいはいはい。
うん、で、あの特殊カードもね、全部ね、すごい絶妙な動きをするし、本当にあの鶏が、本当に子肉たらしい。
へ、面白い。
ニワトリはですね、ブレーメンズっていう人気バンドのオリジナルメンバーの最後の一人なんですよ。それで新しく猫と犬とロバをメンバーとして入れるオーディションなんですね。背景設定としては。背景設定としては、そのロバ、猫、犬のチーム、誰が新しい正規メンバーになるか。まあ、エグザイルの新メンバーみたいなもんですよ。
じゃあ、あのニワトリはガリア長介ってこと？
まあ、そういうことだね。
要はあれじゃない、パッケージというか箱絵的にはビートルズじゃねえのあれ。
まあそうです。
あ、ビートルズじゃん。そういう意味ではドリフターズで合ってるんだけど。一応全然やってるからね、ドリフが。
ああ、なるほどね。はい。それをまあ先輩のニワトリが邪魔しに来ると。わざわざちょっかいかけに来ると。
なるほど、ね。
そういうフレーバーなわけですよ、
あれは。あ、そんな可愛い感じじゃない。うっせえ、どけみたいな。すごくそんな感じになる。多分、マックス5人でやると相当しんどい。
なるほどね。
あれ、どうやってブレーメンのこと？
僕は買ってないです。
買ってないんだ。
そこまでメジャーだったら他の人が買ってるかな。
まあ、的なね。あとあれなんだよね。結局、後の方でも買えたっていうのもあれだけど、あ、ここら辺になると、イエサブとかそこら辺でも買えるから
か。ああ、確かにね。
我々的には。
多分、アマゾンでも買えるよ。
うん。まあ、当然、ゲームマより高くなるかもしれないと。
そうね。
それで買える安全というか安心感もあるんで。
安心感あるんで。
そうね。
やっぱりね、当日買わないとなくなってしまうものを。
しまう、本当の当時。
なっちゃうよね、そっちをね。
まあ、それ言っちゃうと、僕の商業系なんかは、それこそ後で全然売られるし、値段も変わらないわけなんですけど。まあ、それは僕は佐賀なんでしょうがないです。
はい、まあ、それ言ったらあれですよ。あの、ひめきし逃げてと、ハニオドロポーカーも、まあ今、普通に、アマゾンとかね、はい、買えるんで。
販路広いですよね。
あそこで、会場で買うっていうのは、ただ、まあ会場価格は相当安いんで。
会場価格なんですよね、本当に。うん、えらく変わるなと思って。
まあ、まあ僕はどっちで売ってもそんなに懐的には変わんないっていうところで。
はいはい。はい、ここら辺はちょっとえぐい話になってきそうで、それぐらいにしとこう。
どっちでもいいんですけど、はい。まあそんな感じで、割と動かないんじゃないかなっていうふうに思ってたんですよ。姫騎士の予約数なんかそんなに多くなくて。だいたい予約3倍速って言って、予約の3倍ぐらい当日売れるみたいな。そういう、話があるんですけど、それに照らし合わせていくと、もう完璧に売れ残る数字だったんですけど、まあ、蓋開けてみたら、ポンポンポンポンと売れていきまして、最終的にはちょぴっとだけ残るっていう感じで、もう想定以上に売れましたという形になったんで、まあ全然読めないですね、そこはね。うん。うん、
まあ当たり前って当たり前なんだけど、お前に出したゲームでもこれどういうゲームなんですかって聞いてくる。
ああ、そういう人は、うん、いっぱいいると思いますよ。本当に。ルール読まないで、ほとんどの人は来ると思うんで、まあ前回のゲームまで売ったゲームでも全然、なんていうか新鮮さっていうのは、ほとんど僕らが思ってる以上に薄れてないと思います。
そうですね、うん、
1年前のゲームとかでも、
まあ、プラスしてね、ラジオでも出たしね、
うん、あそうラジオ思い出した、
っていうの杉田さんの
ラジオ、はい、杉田智和のアニゲラディドゥーンですね、はい、はい、ラジオで、姫騎士逃げて紹介されたんですけど、その時に紹介してくださったライターの方がブースの方に来て挨拶しに来てくれたんですよ。うん。ラジオの方に勝手に出してすみませんでしたみたいな感じでね。いやいやいや、どうもこちらございましたみたいな風に僕は答えたんですけど、その時に、そのアニゲラディドゥーンのことだとは思ってなくて、どっかのポッドキャストかなっていう風に思ってたんですよ。まあ今、ポッドキャストいっぱいあるから、多分その中でなんかで紹介されたとしても僕は聞かなきゃ気づかないじゃないですか。だから僕の知らないところでなんか紹介されたのかなっていうふうに、ああ、どうもどうもありがとうございましたみたいに話したんですけど、ちょっとその時に名前チラッと言って、その名前、あれなんかどっかで聞いたことある名前だなっていうふうに思って、よくよく考えてみたら、その時のアニゲラディドゥーンで紹介してくださったフォーゲーマーのライターの方じゃねえかっていう。
あ、じゃなくて多分本作家の方かな。ライターの方はマヒア勝田さん。
あ、その人の後輩のライターで、
あ、なのかな、
そういう風に、うん、紹介してた。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
マフィアカジタさんなんだ。
後輩のライターさん。
そうそう、マフィアカジタさんはあそこのレギュラーなわけよ、番組のパーソナリティの。それで、まあ、ゲストっていう形で後輩のライターを呼んできたら、その後輩のライターの人が姫騎士を持ってきたっていう、そういう構図なんですよ。
あ、そういう流れなんだ。放送作家の方がと思った
と思う。放送作家ではないんじゃないかな、多分。僕もあれですけど、 だから僕は割となんていうの、業界人みたいな人を持ってたんですけど、割となんていうか僕らと同類みたいな感じの人だったんで。
でもあれだね、うん、そうすると方言山さんって時田さんが現場のレポートとかいつもやってらっしゃる、
うん、
それとは別に普通にライターの人紛れ込んでんだね、あんなに。
うん、その人書けばいいんじゃないのっていうような気もするんだけど、結構ね、アナログゲームやってる人も多いんじゃないですか。
まあ、多いですよ。
うん、とは思うんですけどね。まあ、そういう出来事がありましたということですね。はい。で、あと僕、買ったものとしては、そう、タクピーにブラックホール人情をね、買ってもらったと。はい。おかげさまで、買いましたと。あと、タクピーがね、今回中古ゲーム出してたんですけど、その中で日本の城を買いました。最後まで残ったんで、じゃあ、500円で。じゃあ500円なら買うかなみたいな。でも日本の城この前組み立ててましたけど、あれちょこちょこやるのは楽しいですよ。僕は好きです。人によっちゃ、まあ、
あれ一緒に買った忍びっていうゲームをさ、うん、ある隊長が買ってたんだよね。
おう、
マリキが買ってくな。ちょっと知り合いの、はい、アイマス系の動画 P が、
うん、
やっぱり円卓さんがちょっと離れてる時に、
はいはい、
で、それで、うん、犯人はドロップから予約入れてたんだけど、
はいはいはい、
入れてたんで売ったんだけど、
うん、
その時にタクピーの中古からファーマゲドンを売りつけました。これは買っとけっつって。
ファーマゲドンはな、
世に放っちゃいかんでしょ。
そういう意味なの。
カオスすぎるよ、あのゲームは。
だからいいんじゃない。
ファーマゲドンって一応農業ゲーで収穫してね、得点稼ぐってゲームなんだけど、自分で畑耕すより他人の畑を奪っていく方が効率的っていう。
後半になるとみんな疑心暗鬼になるんだよ。
直接攻撃バリバリのゲームなんですよ。
カードを出すとみんなの得になってしまう、うん、みんな出さなくなってくる。
見た目防難剤に似てるのにね。
ひどいゲームです。
全然違う。防難剤の和気あいあいとした交渉要素みたいなのが一切ないみたいな。もう殺伐とした世紀末ゲームでした。はい。まあ、それはともかくして。
なんかでも、そういう身内のあれで言えばあれだ。僕、クイラル宇宙人買ったわ。
あ、ありがとうございます。クイダオレ宇宙人ね、10個ぐらい持ち込んだのかな。で、3個売れたんかな。そんなもんですね。はい。
じゃあ、それ3分の1。
しかも3個全部、行き先が分かってるっていうね。そういう、狭い範囲です。はい。まあ、あれは磁石、ニョロニョロ動かすだけで、楽しいと思うんで、やってみてください。と、僕買ったのは、ドヤピーと同じで、ゲームジャンボリーですね。まあ、これは買っといた方がいいだろうと。今回、マインドの特集とかがあるんでね、これからゲーム出すような人には、すごく役立つ記事が多かったんじゃないかなっていうふうに思います。スネジさんのキックスターターのね、貯蔵機とか、なかなかね、ためになる話もありましたんでね。はい。ドヤピーなんかには特にこれから役立つ
情報。何を言ってるんですか？
いいんじゃないでしょうかというふうに思いますね。どういう意味かよくわかんないですけど。はい。あとは、12季節の魔法使いの同人誌を2冊買いました。
ねえ、なんかそれ後であるって聞いてさ、うん、いや、欲しかったな、12季節好きな
の。うん、だからやっぱこれはね、情報を調べておかないとあれなんですよ。
そうね。
うん。
まあその通りだね。
はい。2冊、革新的12季節入門、これは革新的夜行性ボドゲブっていうところが発行されてるやつでですね、内容的にはゲームの割とね、基本的なルールから触れてるゲーム、こういう風に進めていくんだよ、ドラフトやるんだよ、ダイスを振ってそれをドラフトするんだよ、召喚は広げていくんだよみたいな、そういうところから入ってくるんです。すげー親切です。
まああれですね、12季節に関しては、
うん、
ボードゲームアリーナでネットで遊べるので、そういう意味ではそういう人向けにもルールがあった方がいいのかもしれないですね。
まあ、そうだね。
確かに。僕はあるけど、ルールの。
あれだけだと分かりづらいというところはある。で、まあ、あと、メインみたいなのが、カードの得点表ですね。10点満点で何点みたいなのが。
ああ、それを見たいんだよな。こっちが考えてるのとどんぐらい一致するか
って。そうですね。まあ、こういうの人の得点見てるだけで楽しいんですけど。
そうですか。クリス10点ですか、はい、クリス。
あ、クリス10点。全員10点ですね。
そらそうだろうな。
そうなのかな
って思う。いやー、クリスはシェフでもあってきたら必ず取るでしょ。
あ、そう。あんまり俺クリスって思わない。
はい。強いよ。
うん。で、こっちの方はですね、カードは拡張のカードまで込みで評価してるのかな。91枚のカードですね。基本だけだと50枚なんで、それに拡張のカード41枚足した91枚に関して得点表やってます。はい。
大体、うん、クリス、ヤン、運命の手当たりが10点かな。
ああ、なるほど。はいはい。で、もう一つの方ですね。もう一つの方は、12季節の一般人という本ですね。こちら、駒沢大学シミュレーション研究会発行の本です。
駒 駒大。
駒大。まあ結構大学のボードゲーム部が本出してるっていうパターンはありますね。うん、はい。
なんかそれっぽくなってきたね、ゲーム、ね。
いいですね。でもそういうのいいですよ。こっちの方もメインのコンテンツは、うん、カードのクロスレビューですね。10点満点。はい。で、こちらの方は基本だけですね。基本50個のカードに関して評価つけて。
靴は靴。
靴もまあ、
そうだね。まあそうだわな。
供給どんぐらい
19うんたらうんたらみたいな。
俺そんなに高くないな。
まあ推奨級フェアリーがいるかどうかなんだよ
ね。そうね、
うん、あクリスおった。100 満点中100
あれ強くもクリス。
はい、まあそんな感じで俺はゲームやってる人はもうテキスト読んだけど面白いなって。
もうあれね、弾き語り人気ですからやりましょう。
そうやりましょうね。はい、やりたいと思います。はい、という感じでした。そうですね、僕買ったのはそんな感じでした。以上です。はい、ということであとはじゃあタクピーの後半戦の話にしましょうか。
ロヤティもそうなんです。
はい、はい、
まあ自分は適当にありますけど、
ツイッターでね、ロヤティとお話しして、あれ突っ込むのみたいな話をしてて、それがあの例の怪獣と建築士だっけ。
ああ
、
は
い、
うん、あれすごい面白そうなんで、ただこれどうやって抑えるかなと思ったんで、どうやってにとりあえずついて、あれ買うっていうふうに聞くなんで、うん、ああ、いいんだと思って。
確保してますよ、当然、はい。手に入れたものを喋るべきなのか。
これをぜひ言っておきたいけど。
適当になんか、
うん、
まあトピック的に全部紹介するってやつって、
うんうん。
僕の買った中で、まあ有名作は、うんうん、みんな買って、分かってるもんだと思うんで、うん、全然見かけないものが一つありまして、
はいはい、
ノスゲムさんの僕のひな祭りっていう、
え
5月5日なんですね、ゲームマーケットが。
あ
で、そこでなぜか3月3日のひな祭りのゲームが出てると。
何それそんなのあったっけ。
しかも僕のって言ってたよね。
僕のですよ、はい。
まあ一応単語の節句だからね。まあ
単語の節句なんで。アートワークっていうか、うん、すごく凝っていて、うん、全部手作りらしいんですよね。で、中のカードの枚数見て、これ手作りかって思って、ちょっと気が遠くなったんですけど。まあ、その分、素晴らしいというか、ようできてはるなっていう感じの和風な。はい、テイスト で、まあゲーム的には、
うん、
ロチェスタードラフトですね、完全
に。お
ロチェ？
ロチェ。人より、参加人数より1枚多い、
うん、
例えば5人囃子のカードがあるんですけど、
はいはい、
で、5人囃子がバーっと並んで、で、うん、1個ずつ取っていて、
うん、
で、取ったら、その取ったカードに番号書いてあるんですけど、うん、次の取る順がそれで決定するんですよね。
あー、なるほどね。はいはいはい、
で、5人囃子揃えた後、3人勘定揃えて、うん、3人勘定揃えた後、お代理様、はい、で、おひな様って揃えていて、
うん、
で、上の方にやっていくと、下の方で、例えば3人勘定で余った切符持ってくる3人勘定とかいるんですよね。で、お代理様お酒が好きだったら、その様取ったら、ボーナスがガツンって入るとか。代わりになんか、おひな様の方、お酒がダメだっていう子がいて、お酒取ってきたら、点数全然入れないよっていう子とか。いるんで、そこをうまくドラフトしていっていくようなゲームですね、簡単に言うと。で、うん、アートワークもいいし、あれ全然話しにでも登ってこないなと思いつつ、
なんか話聞く感じではしっかりしてるそうな感じ、ね、
しっかりしたゲームですよ、
うん、
あんまり数多くないのかね。
多くないと思います、全部手作りでこれやると。
手作りだもんな。
それ僕のっていうのはそういう意味でいいの？
あ、僕のひな祭りですね
僕の要素はあるの？
僕の要素はない。あんまりないですね。
よかったよかった。よかった。
ただ、まあ、うん。おひな様の絵とかも全部変わっていたりして、
うん。
なかなかよく作ってるな。いいなって思って、はいはい、これ買わねば。
なるほど。
思いました。
はいはい。
あと、多分僕だけが、この中でやったことって言ったら、うん、3D63 で、
はいはいはい、
予約したって言ったじゃないですか、
はい、
予約の受け取りが12時半ぐらいからで、
うん、
ある程度買っちゃうとちょっと時間的に余裕が出ちゃって、
うん、
まあ、せっかくだしコミティ行ってやろうみたいな感じで、
あー、はいはい、コミティアね、
コミティアの方行って、
はいはい、
多分この中で行ったの僕ぐらいじゃないかなと思いつつ、うん、高見一さんかな、ボードゲ題材で本出してる方がいて、
はい、はいはいはいはい、
で、そこでアンドルの伝説取り扱った本とかをちょっと買ってきたりとかしましたね。
うーん、
初めてああいうところに行ったんですけど、うん、なかなか楽しい 今なんかいろんな本がいっぱいあるな。
コミティ扱いなのか。
そうですね、コミティ扱いで高見一さんと
か出てました。どうなんだろうな、どっちの方がいいんだろうな、難しいな。
いや難しいけど、うんうん、コミティアでしたからコミティアだったのかなっていう感じですよね、うん、
はいはいはい、
まあ、今回たまたまバッティングしただけだしね。
まあね、そうです、確かにね、う
ん、でもあのコミティアにもボードゲーム部じゃないんだけど、うん、そのボードゲームを扱った人たちのグループがあるみたいな話はね、ちょっと前に本を出した人からねちょっと聞いたことがあるね。
なるほど、
うん、ちょっとあるね、リプレイ本かな、こんな感じなのかな、
なんか日常を扱ったような感じなんですけど、うん、その中にアンドロの伝説で、うん、今度こういうことやろうみたいなと話したい。
なるほど、
というとこ言ってました。
まあ小道はね行きたいねみたいなことをね戦前は言ってたんですけどね。
そうそうそう、みんなね、
うん、
そんな余裕はみんな
言ってたんだよね
全然そんな余裕なかった本当にもう、うん、
はい、そこでゲームマを一旦後にした後の、はい、下ろしたお金が消えました
そういうことか。
はい、
いや言っちゃったらね、はい、なるほどね、そんなところですか。
そんなところですね、
はい、ありました。じゃあ続いてタクピーの後半戦。
後半戦な、はい、今回中古ゲームを持ってきてたこともあって、ゲームを試しにオークションに出品してみようかなってことをちょっとふと思ってですね、
はいはい、
うん、まあ、出したのはワンナイト人狼の初版、
プラスチックのやつだね。
そうそうそう、うん、微妙に初版だから、うん、その後に出てるものと混ぜて使おうと思っても紙じゃないから使えないとかね、
うん、
逆にその初版のプラスチックだけでこだわって集めてる人もいるとかね、
うん
うん、まあなかなか処分するにも困る一品でどうしようかなと思ってたやつなので、
はい、
どんな風になるのかなっていうのをちょっと体験してみようみたいな、
うん、
いやーってね、ちょっとやってみたんですよ、
はいはい、
でまずあのオークションとかバザーを、まあ、まず管理して見えるのが
プレスペス、
うん、プレスペス柏木さんのとこの関主さん、まあね、はい、あの辺の方々がまあやって見えるんだけど、
はい、
ちょっとお願いして、最初に来たおばさんは、なんかよく買ってないみたいで、再販したって言っちゃったからね、そんな高くならない、高くならないんじゃないかな、みたいなこと言って、なんのこっちゃって思いながら聞いてたんですけど、うん、まあ、関主さんは、まあ、再販が紙で出てるってことは分かって見えたみたいで、
うん、
でも、まあ、どれぐらいに行くかちょっとよく分かんないね、っていうことで、そんなんでもいいかいってことでいいですよってことで、まあ、お願いをしてみた。ね、
はいはい、
でまあ、 あのオークショニアの方はまた別の人なんで、
うん、
でまあ実際どんな風になるかなっ てちょっと覗いてて見てたわけですよ、
はい、
でまあなかなか難しいなって思ったのはやっぱあの人たちは昔からのゲームずっとやってた人たちなんだなっていうのが一つ思ったエピソードがあって、僕がポッと覗きに行った時にやってたのが、
うん、
ウェルカムトゥーダンジョンというゲームです、
はいはい、
知ってるかな、ウェルカムトゥーダンジョンってわかるかな。
まあわかる、その話は、はい、聞いたんでわかりますけどもどうぞ。
他の人は分かんない。ダンジョン・オブ・ザ・マンダムのフランスの会社が出したリメイク版のことなんだけど、
はい、
そのことをどうやら知らなかったって、え、これ何？どういうゲーム？分かんない、分かんない、分かんないな。周りの人に聞いて、ああ、うん、というらしいです。はい、ではオークション。それは難しいオークションだなって思いながら。
うん、
僕のワンナイト人狼に関しては、まあ、一応プラ版ってことと初版ってことをアピールしてくださいってことをお願いしてたので、
はいはい、
まあ、それはしてもらって、
うん、
まあ、結果的にはまあ良かったかなと思うんだけど、
はい、
でまあ、その後に出てきたのが、うん、鈴木銀一郎さんのゲーム、まあ、すごい古いゲームがポンと出てきて、
はい、
そしたらものすごいベラベラベラベラベラとうんちくを語られる出されたそのオークションにある
。なるほどね。
あ、やっぱそれぐらいの時代のものを、
うん、
が詳しい人たちであって、
うん、
それぐらいのものを持ってこないとダメなんだなというか、
うん、
そういうとこを扱うとこなんだなっていうのがよく分かって、
なるほどね、
ちょっとね、その、まあ、ゲームマーケットが終わった後に、まあ、うん、オークションどうなんだなんて批判がちょっとツイッターで
ガーッ
て流れたのもちょっと見てたりしたもんで、
は
いろいろ、はい、あるわなとは思うんだけど、
そらね、難しいわな。
まあでも万人が全員がもろ手を挙げるものってのはなかなか難しいですよ。
うん、なかなか難しいもんだねっていうのを思いつつ、
うん、
そういうぐらいのものを出すと面白い結果が見えるかなってね、またちょっとね、
なんか探
してみると面白いかもしれないね。
あの、うん、デッキビルドガンダムとか出てたんだけど、
そうそうそう、
うちにあるから出そうかな。
うん、まあ言ってしまえば身も蓋もないことを言うと、
うん、
まあヤフオク流した方が先が上がるんだけど。 まあ何かイベントというかね、遊びとしてやるにはちょっとそういうこともやれば楽しいんじゃないかなということを思いました、はい、ただあそこに持っていけるものってなると、ああやっぱりちょっと自分の手元にあるものではなかなか難しいな、うん、なんてことね。あれかダンジョンクエストか、うん、それも本当の昔のダンジョンクエスト持っていかないとなんか面白くはないからなさそうだよね、うん、なんだよね、うん、
再販もされたし、
うん、でその後ボザーのね、はい、トークショーを聞いて、はい、まあ、その歌詞は今 YouTube かどっかで上がってんだよね。
ああそうなんだ、うん、
あそうなんだ、
だから直接、うん、みんなも見れるので、はいはい、ここで語るよりはぜひとも聞いてみてください、
うん、はいはい、
通訳ついて
る、ついてるついてる、うん、というか常に2人で通訳の人が話してっていう形、うん、中道先生とかねなんかも質問して見えたりする、
うん、
うん、でその後ボザー&モグの三夜会ですよ、
はい、
うん、
タクピーゲーム持ってったの、
ゲームをね、
うん、
忘れてしまったんだよねあのランページのねルールブックを持ってこうと思ったんだけど、
はい、
すっかり忘れてしまって仕方ないので僕はそこでミスタージャックインポケットと七不思議とワンダーパックだったかな、そうね、ワンダーパックがねボードを4つ追加する、うん、万里の長城とかが入る、うん、を買って、
はい、
でこの中に新版のマネキンピース、あの小編小僧のタイルがあるので、
はいはい、
うん、それにサインしてもらって、
はい、
うん、あとモーブロンにはそのミスタージャックポケットの箱裏にサインをしてもらって、
なるほど、
うん、でこのミスター、このモーブロンのねサインがね、うん、すごいかっこよくてね、これはミスタージャックポケットの裏に書いてもらったので、うん、そこにねこうちょっとシルクハットのね、
はいはい、
探偵みたいな絵がちょっと追加されててね、
うん、
なかなかすごく満足なサインをもらってとても喜んでます。ボッザーの方はね、はいはい、マネキンビスの小便小僧のところにこう吹き出しがかかってて、うん、はいタクヤ
まあじゃあタクピーもホビージャパンもにっこりですね、はい、
ただね場がすごくね、うん、切ない場所でね、
何が
ボザーはあんだけやっぱ宣伝されてたから、うん、まあそこそこ人来てたんだけど、
はい、
モーブロンの知名度が人だったらしくて、
うん、あ
まあモーブロンつって分かる人限られるでしょ相当、
そうだよね、うん、まあ、僕も今回来るって言ってそのリスト見て、ああなるほどね、キャッシュ&ガンズの人ねとか、うん、なんか特定夫人の人ねとかそこでリスト見て気づいたんだけどさ、
ゲームイヤー分かるだろうけどね、
うん、そうだね。キャッチ&ガンズの人だって言った、そういうあれはあったんだろうけどね。あんまり通常の会話で出てこないもんな。
う
ん、
そうだね。
俺だってね、リスト見て、うん、あ、俺もミスタージャックポケット持ってるわ、っていう。その時初めて縁のない人じゃなかったっていうことに気づいたっていうぐらいのね、
うん、
感じだから、もう、それがね、さらに普通の人となると言わずもかなという話ですよ。
そ、うん、うなんだ、いやらしい話、やっぱりホビージャパンさん主催っぽいあれなんだよね。
そうなんじゃないの、
やっぱホビージャパンのゲームを持った方がいいんですかね、こういう会みたいな。
まあ、まあ、一応扱ってるのホビージャパンだから。
バンドマネージャーとか持っててダメ。
ああ、そういうことか。でも、花火の初版とか持ってった人とかもいるらしいから。
うん、
それは別に何でもいいんじゃない、
うん。花火アンド行けばなって、テンデーズじゃなかったっけ。
ああ、うん、どうなんだろう。
確かテンデーズだと思うんだけど。
覚えて
る。カクテルゲームスだよね。
うん。
どうだったっけね、あれね。
いや、ワンではなかったと思うんだけどな。
うん。
うん、
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も引き続きゲームマーケット反省会、ゲンマの雑感やどうでもいいことを話します。それでは